それでは読み出します。マタイの福音書4章4節、イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。で、本日はこの箇所から神の御言葉で生きるという題で堀田先生にメッセージしていただきます。
最初に短くお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。これからあなたの命のお言葉を取り次ぎます。この者を十字架の地とご聖霊によって清め聖べし、通りゆき管として用いてください。お一人お一人に御言葉が残り、ご聖霊と共に生きる祝福に歩ませてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日は皆さんを歓迎いたします。オープン礼拝にようこそおいでくださいました。今日はできるだけ分かりやすく御言葉を取り次ぎたいと思います。神の御言葉で生きるということで、実は今日午後バーベキューを食べますので、バーベキューだけではなく、私たちは神の御言葉でも生きるということと対比して語りたいと思います。神様は私たちを肉体と霊を持つ人間として作られました。それゆえに肉体のためにパンや肉や野菜、果物、他すべての必要を満たしてくださる素晴らしいお方です。ある方はこう言います。ねえねえお父さん、パンとか肉とか神様がくださったんじゃないよ。ビッグハウスビッグハウスって今言いませんね。何でしたか。あそこで買ったんだよって。うん、そうだね。それわかるよ。でもね、もともと神様がね、作物に必要な雨とか太陽とか土をくださっていなければ、どんなに農家の皆さんが耕されても、種を植えても芽が出なくて、そこから麦ができなかったらパンもできないんだよ。だからもともとはすべて神様の恵みでできてるんだよ。ああそうなんだ。だからパン屋さんからパン買うときに、それは神様がもともとその天下の恵みをくださった麦からできてるということを覚えようね。ああそうだね。と同時に、今日おいしいジンギスカンと野菜と お肉を食べます。バーベキュー楽しみにしています。と同時にイエス様はこうおっしゃいました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると今日おっしゃっています。これは人はパンだけで生きるのではなくという言葉、キリスト教を攻撃する方はここをですね、誤解なさって、キリスト教はこんなことを言ってるから現実的ではないんだとおっしゃる方がいらっしゃるんですが、こうよく読むとイエス様はパンを否定しているのではないということを最初に覚えたいんですね。人はパンだけで生きるのではなくておっしゃった中には、パンも必要であるということを認めてらっしゃるお言葉だということを覚えたいんです。ですから私たちはぜひご飯とか野菜とか栄養を持っていただきましょう。神様はその肉体の食物を軽んじる方ではないですから、パンも野菜も必要です。と同時に、その肉体に必要なパンや野菜や他のものだけで生きるのではなくということ、つまりそれは肉体の栄養ですが、神様は心と霊、魂を作られたので、霊、魂、心のためにはその食物が必要で、その食物は神様の口から出る一つ一つの聖書の御言葉が心の栄養ですよということをおっしゃっているわけですね。私はクリスチャンになるまでは聖書を読んだことがなかったんですが、そのことがはっきり分かるようになりました。本当に肉体の食べ物が大事であると同時に、毎朝また毎週聖書の御言葉でどんなに心が養われてきたかということを覚えます、うん、と同時にパンの必要もご飯の必要も 味噌汁の必要も教えられてきました。私はですね、一つ皆さんにお分かりしたかどうか、高校2年の時16キロのマラソン大会があったんですね。でうちの高校ちょっと16キロ長かったんですが、その界隈の高校で有名でした。16キロっていうのはちょっと長かったんですが、もうそれがですね、みんなプレッシャーでありましたが、よくですね、風邪で休む人がいました。本当に風邪だったかわからないんですが、さすがに私はそれはできませんでやりましたが、なぜかですね、その日なんか朝ごはんを抜いてマラソン大会に出たんですね。そしたらですね、私は自分でも言うのなんですが、途中でやめたことは一度もなかったんですけれども、その日だけはですね、途中でエネルギーが切れてですね、で私の友達がみんな追い越しで行って、私が途中でこうやめるような男じゃないというのを友人は知ってたので、堀田君どうしたのって言って、でも全然力が湧かないんですね。でその時に悟りました。ああ、パンも必要だと。朝ごはんを抜いて失敗しました。本当に生涯の中で私はもう後悔してますけどもね、もう本当に私のプライドが許しませんでした。途中で投げ出すことをしていなかったのに、その日はパンも大事だと分かりました。でもですね、それと同じぐらいですね、皆さん心あまりレントゲン取れませんから分かりませんけれどもね、肉体に朝ごはん抜いたら、私のようにマラソン大会で気力があっても途中で歩いた状態になるんですよ。心の食べ物も実はバカにしているとですね、聖書の御言葉という栄養をいただかないと心はだんだん痩せ細っていくということを今日覚えたいんです。そのことをイエス様おっしゃっている。ここパンも大事だけれども、心の食べ物もバカにしてはいけません。とても大事です。具体的に見ましょう。御言葉を与えてくださる先行する恵みを感謝しながら、1、私たちが困難の中で恐れるときに神様はこう語ってくださいます。皆さん人生の中で私たちは恐れがやってきます。その時に神様はこう優しく力強く語りかけてくださいます。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。私は何度この御言葉で励まされたか分かりません。これからもこの御言葉をいつも思い起こします。私たちが恐れおののくことは人生に当然あります。みんな恐れない人はいません。また自分の力を超えた人生の試練に出会います。でもその時、イザヤの41章10節、皆さんいつも言いますように、もう今日で終わりにしますから嫌がらないで聞いてください。いざ良い時に読んでください。イザヤ41章10節、いざ良い時に読んでください。結構これですね、バカにされるんですけどもね、役立ってるんですよね。ある方はですね、堀田先生ダジャレで役立ってます。ある方にですね、イザヤの41章10節を読むといいですよって、どうしてその箇所を覚えてるんですか。いや、ある牧師が教えてくれましてね、いざ良い時にって言う、役立ってありがとうって。皆さんもう一度言います。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、神である私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。これは嘘ではないことを教師、私はここに立っている私は弱くて情けない男です。でも今日まで来れたのは、たくさんの試練があったし、もうダメだと思うことがいつもあるんですね。でも神様、恐れるな、私はあなたと共にいると、本当に私を支えてくださっています。でなければ今日の説教はできていないんです。2番目、神の変わらない真実な愛を見失い、自分なんかいてもいなくてもいいと失望する時が私たちの人生に訪れます。これを自己憐憫と言います。自分なんかどうでもいい。ところが神様はこう語りかけてくださいます。私の目にはあなたを高価で例え、私はあなたを愛している。私はクリスチャンになるまでこんなに語りかけてくださる愛を知りませんでした。 私の目にはあなたは高価でたとえ、私はあなたを愛している。本当に素晴らしい御声ですね。私たちが自分なんかどうでもいい、誰も自分のことを考えてくれないと思うとき、この箇所を思い起こしましょう。私の目にはあなたは高価でたとえ、私はあなたを愛している。この私の目にはっていうのがポイントなんです。人の目がどうであろうと、人がどうあなたを言おうと、私の目にはあなたは高価でたとえ宝物ですよと語りかけてくださってるんです。そして私はあなたを愛している、あなたをがまたキーワードなんですね。私はあなた自身を愛しているとおっしゃってる。この世の人はですね、その人の地位とか名誉とか業績を愛することがあるんです。でも神様は私たちの業績が上がっていようと下がっていようと関係ないんです。私はあなた自身の存在を愛していると語ってくださっているんです。私たちは人間関係の中でも一番嬉しいのは何か、それは自分の存在を喜んでくれる人に出会った時に本当に嬉しくなるんです。自分の存在を喜んでくれる人に出会うことは最高の喜びです。そして私たち自身の存在を純粋な愛で愛してくださっているのがイエス様です。ですからこの御言は宝物にして、今日からまたこれを捨てないで読んでください。自分なんかどうでもいい、もう死にたい、死の自分が死んでも誰も心配しないと思うときに御声を読みましょう。私の目にはあなたは高価でたとえ、私はあなたを愛している。あなたが自分で、ね、自分の命を絶つの私は悲しい、私はあなたは宝物だよ、自分の命をあなたに、命をあげたの私だよ、その命は大事にしてとイエス様は語ってくださる。3つ目、必要の満たしが必要な時。今日あっても炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのですから、ましてあなた方によくしてくださらないことがありましょう。信仰の薄い人たち、あなた方の天のお父様はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。ですから神の国とその義を第一に求めなさい。分かりやすく言うと、神様を第一にしてより頼みなさい。そうすればそれに加えてこれらのもの、つまり生活に必要なものをすべて与えてくださる。ですから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。明日のことは神が支配なさっているので、明日のことは神様に委ねましょう。生きるのは今日です。今どう生きるかが大事です。今ここにいらっしゃる神様により頼みましょう。労苦はその日その日に十分あります。労苦はその日その日に十分ありますというのは、イエス様は正直な方だと思うんですね。労苦はその日その日に十分ありますから、明日のことじゃなく今ある中で神様により頼みましょう。と同時にですね、今日は書きませんでしたが、対比できる御言葉があります。労苦はその日その日に十分ありますという御言葉への対比は、第2コリント12章にこういう御言葉があります。私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに十分現れるからである。つまりですね、労苦はその日その日に十分ありますという御言葉だけではなくて、聖書の御言葉には私の恵みは十分です、労苦も十分あっても私の恵みはそれに余りあるほど十分です、というのは私の力はあなたがもうダメだと自分の弱さを認めるときにこそ、私の力はあなたに働くのだよと教えてくださっていることを覚えてください。ですから明日以降のすべてを支配しておられる神が私たちを守られる。4、試練に遭う時がありますね。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。皆人の知らないものではありませんには二重の意味があります。まず一つはですね、これまでの人生の先輩たち、信仰の先輩たちが、実はあなただけが苦しんだんじゃなくて、その試練は多くのこれまでの先輩たちがもう通ってきたことだよという励ましです。皆人の知らないもので、 私たちがですね、この苦しみの負のスパイラルに入るとき、どういう心理になるかというとですね、苦しんでるのは自分だけだという声が聞こえてくるんです。どうして私だけがこんな苦しみ、不条理な苦しみに遭うんだろうという声が聞こえてくるんです。みんなそうです。どうして自分だけが、どうして自分だけがこんな苦しみ。その時に聖書はおっしゃいます。あなたがあった試練は皆人の知らないものでありません。言葉で言うと、あなただけがその辛いところを通ってんじゃなくて、多くの人がそこを通ってきましたよ。そして今生きている人の中でも世界中を見渡すと、あなたが通ってる試練以上のところを通って、神様を崇めて信頼している人がいっぱいいるんですよという励ましです。これが一つの意味です。もう一つの意味が隠されています。それはこの人とは、人となられたイエス様のことです。あなた方のあった試練は皆、神であるのに人となってくださったイエス様が知らないものではありませんという意味です。イエス様ほど苦しみを受けられた方はないんです。イエス様ほどみんなを愛して何も悪いことなさったのに、いつも文句言われ、そして妬まれ、最後は十字架の苦しみを受けられたんです。本当に世界最大の不当な苦しみを受けられたのはイエス様だと断言できます。でもイエス様はその不当な苦しみを受けたがゆえに、試練にあっているのはあなただけではない。人となられたイエス様が最高のあなた以上の試練を受けて、あなたに寄り添う神ですよ。と同時に神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この脱出の道も二重の意味があることを覚えてください。一つは、試練とともにそこから解放する道も備えてくださるというのも実際あります。私も経験してきました。62年の中で試練とともに神様がそこから脱出の道を与えてくださった経験もして、本当に感謝します。と同時にですね、脱出の道にはもう一つの意味があります。それはその試練がある中で支えてくださるイエスご自身があなたを支えてくださる脱出の道という意味です。もう一度申し上げます。脱出の道はその試練がパッと取り除かれるという意味だけではなく、脱出の道とはイエスご自身がその辛い中であなたを支えてくださるという脱出の道にイエスご自身がなってくださるということです。私はこのことに目が開かれたとき、本当に嬉しく思いました。イエス様はヨハネの福音書でこうおっしゃいました。私が道であり真理であり命です。私が道であり真理であり命ですとおっしゃる。イエスご自身が道なんです。私たちがどう生きたらいいか道、そして支えてくださる道で、これ脱出の道、つまり試練とともにイエスご自身が共にいて支えてくださる道が脱出の道だということです。私たちは自分一人では耐えられない試練がいっぱいあります。でもその時に脱出の道ご自身であるイエス様ご自身が皆さんと共にいてくださることを今日覚えて帰ってください。5番目、心の心配がなくなる時。これちょっとおかしいですよね。あ、そうですね、私漢字読めなくなりました。心の平安がなくなる時、はい、この箇所を、素晴らしいです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをイエス様にあって守ってくれます。皆さん、心の平安がなくなるとき、私たちは思い煩いますね。で、聖書って本当に深くてですね、 この思い煩うという言語はこういうニュアンスがあります。思い煩うということのギリシャ語の意味は心が分散するという言語の意味があります。心が分散する、心があっち行きこっち行きするということを思い煩うと言われます。考えてみるとそうですよね。私たちが心配するときイエス様に心が集中しないで、あのことこのことあのことこのことに分散しすぎて自分で自分で悩みを増やしていく、これもまた負のスパイラルと言っていいんですが、私もそうなんです。イエス様に心を集中すればいいのに、これもあれも先のことまで考えて、そして過去のことは後悔してですね、心が分散するという意味です。思いはでも逆に言うと思い煩いの反対は集中するということです。誰に集中するか、イエス様に集中するということです。私たちクリスチャンはなんと幸いでしょう。集中できる方がいらっしゃることは素晴らしいじゃないでしょうか。もし私たちがイエス様を知らなかったら、思い煩いの時にもちろん心を分散することが良くないというメッセージだけ受けて帰ったら、でも誰に集中したらいいかわからないんじゃないでしょうか。でも私たちクリスチャンは心を分散するときにいろんなところに心を分けないで、イエス様に目を向けて心を集中する、あるいは今日味わっている御言葉一つ一つに目を留めることが思い煩いの対処です。その時にもう一つ、いつもライトハウスで耳にタコができるほど言ってますが、決して願い事を先に祈るんじゃなくて、感謝を持って捧げる祈りと願いによって願い事をして、つまり感謝を忘れてはならないということです。ですからどんなに思い煩いもうダメだと思う時も、神の恵みを与えられてますから、まず恵みを数えることをしなさいと聖書を教えて、ですから私が堀田方式で私が作った考えではなく、私はディボーションノートで必ず感謝を数えて恵みを数えて、その後願い事をするようにしています。今日もライトハウス教会に来る前、私の家で自分で神様と交わるディボーション聖書を読み祈ってきましたが、私のディボーションノートに感謝を一つ一つ書いてきました。本当に毎日7つから14個書いてますが、本当それは私にとって幸いの時です。神の臨在があり、ああ今悩みあるけれども恵みもこんなにあるんだと、この思い起こさせてくださる時間なんです。感謝を数えるということは恵みを数えるときに主の臨在に触れる。その後もちろん優等生物体祈りじゃなくて願い事を知っていただきなさいと書いてありますから、どうぞ皆さんこんなことを祈っちゃ、こんなことを祈っちゃいけないんじゃないかなと思わないでください。神様は私たちより何倍も大きな愛の方ですから、何でも祈ってください。正直に祈ることを喜ばれます。親が子供を愛するときに、子供が正直に自分の願い事をするとき、親は実は喜びます。もちろんあんまりひどい願いをするときはちょっと困ったなって内心思いますが、でも正直にこう子供が親に打ち明けるその関係を喜ぶんです。神様ももっと素晴らしい方ですから、私たちがですねこんなこと祈っちゃいけないんじゃないかなと思わないで全部吐き出していただきたい。詩篇の御言葉にはあなた方の心を注ぎ出しなさいと書いてあります。注ぎ出せる方がいるということは素晴らしいことです。その時に神は平安をくださる。ここで聖書の奥義はですね、神はどういう解決の平安をくださるか書いてないところがミソなんです。神の平安がその試練の中でも与えてくださる、与えられる。6番目、悪魔の誘惑と自分の心に残っている罪の性質が不義、罪を繰り返させ、悪習、一時的な罪の楽しみ、欲望の奴隷にさせようとするとき、御霊によって御霊の与える御言葉の武具の力、御霊が与えてくださる神との幸いな交わり、そして神が与えてくださった兄弟姉妹との祈りによって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことはありません。皆さん最後に祝祷で父なる神の 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりがと言いますが、その聖霊の親しい交わりはこういう意味です。聖霊は神との交わりを可能にし、そしてイエス様を中心としたお互いの支え合う交わりを作り出してくださるという意味で聖霊の交わりがということですから、どうぞお互いいろんな戦いの時に神様を中心にして、まず神様と交わり、神を中心にして聖霊が作ってくださる互いの交わりの中で互いに自分の弱さを打ち明け合い祈り合いましょう。なんと幸いでしょうか。7番目、不平不満文句が多くなる時にこの御言葉を読みます。感謝の心を持つ人になりなさい。私は不平不満文句が多い人間です。ですから先ほど申しましたように、毎朝起きたら神の御言葉を読んで、解説書を読んだ後は感謝の心を持つ人になりなさいように実行して、まず恵みを数えて7つから14恵みを書くうちに、実はどんどんこんなに恵みが与えられているんだと分かるんですね。本当はもっと時間があれば、不思議なんですね、14で終わらないこともたくさんあります。それはそうですよね。私たちが神様から受けている恵みを書き出したら、書き出せるわけがないですよね。本当はたくさん、ただ気づいてないだけなんです。私たちの不平不満文句が塞いじゃってるんですね、見えないように。でも意識的に恵みを数え出したら、実はもう数えきれないほどあるということに私たちは出会うのです。我が魂を主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな、何一つ忘れるなとおっしゃっているのは、逆に言うと私たちは神様への良くしてくださったことをすぐ忘れるということです。だから何一つ忘れるな、そして何一つ忘れないために助けになるのは、先ほど申し上げましたように意識的に恵みを数えて感謝するときに、あ、こんなに神様は今日まで良くしてくださったんだと言えるということです。ある方の証を短くします。迫害の中でもうすぐ殺されようとしている人に、殺そうとしている人がこう言いました。お前がキリストを拒否し、キリストは神ではないと、キリストへの信仰をここで、俺とお前の間で今日ここで、あなたがキリストは神ではない、キリストの信仰を捨てますと言うなら、俺はお前を殺すことをやめる、どうだと言ったんです。その時その殺されようとしている人は何と言ったと思いますか。その方は確信と静かに恵みあふれてこう言いました。私が生きてきた今日までイエス様は何一つ悪いことをなさいませんでした。そして良いことばかり私にしてくださいました。私は神の恵みで今日まで生かされましたから、イエス様をここで裏切ることはできません。ここであなたが私を殺しても、私はイエス様が待っている天国に行けますから、冒頭です。もうイエス様の恵みで今日までいくら助けられ、どんなに恵まれたか分かりませんから、イエス様を拒否することはできませんと言って、この方は輝きながら天に召されていったと言われます。衣食があればそれで満足すべきです。今持っているもので満足しなさい。私たちは自分が持っていないもの、人が持っているものを見て妬みます。でも聖書は逆を教えます。今あなたが与えられているもので満足しなさい。つまり主から与えられているものを感謝しなさい。人と比べてないものを妬む人生ではなくて、今与えられているものを感謝することの幸いな人生の方を選びなさい。主ご自身がこう言われる。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。8番目、急ぎすぎ慌てるとき、魂に知識御言葉がないことはよくない、急ぎ足の者は罪に陥る。以前の訳は急ぎ足の者はつまずくとありました。 私は愚かなものでですね、奥様から買い物を頼まれて買い物をするとですね、レジになんか並びます。レジをずっと見るんですね。そうするとこうレジを見ると早くできそうなところにちょっと動くんですね。で動いたらですね、動かないとよかったなと思うことがあるんです。で動かなかったら先に進んでそしたらそれをこの間テレビでやってました。なんかあるところが調査したらですね、途中で買えた人はほとんど損してるそうなんです大して変わらないそうなんです。まあもちろん例外もありましょうが、それを聞いて私は納得しました。その時私はですね、今一番来ているカビ屋さんのことを思う、なんか思い出してこのメッセージ書いたんですね。カビ屋さんはどうするだろう。カビ屋さんきっと私にこう言うです。私はレジでそういうふうに動いたことはありません。あ、そういいね。たとえ動いたとしても1分か2分しか変わらないんじゃないんでしょうかって私に言ってくれるのを想像しながら実際そうかもしれませんね。後で聞いてみますよ。壁屋さんはごめんなさいね、独特な雰囲気がありますね。あのペースはもう私はもう与えられた賜物だと思いますが、壁屋さん慌てることがあるのってこの間聞いたんですが、焦らない、慌てない、諦めない、この3つの青を大事にしましょう。これは人生を助けます。焦らない、慌てない、諦めない。私は中学高校、あ、ごめんなさい、小学中学と野球やってセンターを守ってましたので、センターにですね、相手のバッターがボーンと打ってとセンター飛び越えて追いかけるんですね。そうすると私はセンターで肩が強いと自信があったのは早く投げようと思って焦ってですね、そのボールをこう掴もうとしたら、ああ投げることばっかり考えてるので、こう手がこうボールにこうボールを掴めないんですね。だからもう本当に慌てたら何も良くないということは何でも経験してきました。運転していてもよく道に入って余計雪に埋まって、奥さんからもう怒鳴りつけられてもうひどい目に遭いました。ですから私はもう本当に失敗だらけの男なんですね。ですから私は皆さんに説教を選ぶってするわけではなくて、私の聖書が教える急ぎ足ではなくて焦らない、慌てない、諦めないは私の人生のモットーです。諦めないで祈る。あと一呼吸を置くっていうことは大事ですね。一呼吸を置きましょう。そして神に祈りましょう。私は両方経験しましたのでお分かりします。短く、私はある方にですね、携帯に電話しましたら、その方がですね、携帯に出て、すいません先生今大事な会議中なのでって言って外に出たそうに、あ、ごめんなさい大事な時に、じゃあ後でって、その後その方が聞きました。先生携帯の電話絶妙でした。もう話し合いがこう議論沸騰でも格下してまして、電話がなかったら私はすごいことを喋ってたんですが、先生のおかげで廊下に出たおかげで一呼吸を置けたので結構冷静になりましたって言われて、いやごめんなさいね迷惑けど、でもそういうふうに言われて慰めない。で私もあるんですね、もう本当に慌ててこう電話したりしようと、それたまたま留守とか、その時もう一回ですね、神様の前に静まって、もちろん相談はその後させていただくわけですが、一呼吸を置いて神に祈るということで失敗したことはありません。一呼吸を置いて静まるということはとても大事です。ですからある方が言いました、感情的に特別な状態の時に大切な決断をしてはならないと言いました。皆さん今日もう一度申し上げます、大事に人生の教訓してください。特別な心理状態、また感情的な時に大切な決断はしないでください。それは必ず後で後悔します。決断は冷静になって神様からの判断、人と相談、またいろんなことを総合的にして決断してください。感情的な勢いで決断したら本当にそれはダメです。一呼吸を置いて神に祈りましょう。 失敗と神の憐れみの証は今しました。立ち返って落ち着いて、ここに落ち着いていれば、つまり一呼吸を置いて神様の前に落ち着いていれば、あなた方は救われ、静かにして神と交われば、信頼する、神に信頼すればあなた方は力を得る。この力を得るはですね、どうしようどうしようと思うことに対して判断力が与えられるということです。感情的になっているときは大切な決断を急いでしてはならない。まず祈り、落ち着きましょう。最後に、大切な神の導き、御心を求めるとき、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心、これは言語は思い、考え方を新たにすると、御霊とご精霊によって自分を変えていただきなさいとあります。変えられ続けなさい。そうすれば神の御心を何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかを見分けるようになります。あなたの行くところどこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。あなたが人生のどんなところを通ってもそこに主のご支配があるということを認めなさい。あなたの目にどうしてこういうことが、どうしてこんなマイナスのことかと思っても、そこに何か神の計画があることを認めなさい。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。最後に、スズメの一羽でもあなた方の父のお許しなしに地に落ちることはありません。これは何一つ偶然には起きないということです。神はすべてを支配しておられる。無意味に起こることはなく、私たち人間には今は分からなくても意味があるということを覚えましょう。今は分からなくても神様の方で意味がある。神は試練を通して私たちに神と自分の関係がずれていることに気づかせてください。私がまさに44年間イエス様に出会って、試練、この試練や思いがけないことを通して教えられたことはこのことです。私に試練や思いがけないことが起こるときに、その相手の問題とかどうのこうのじゃなくて、まず自分と神様の関係がずれていたということに気づかせられることに感謝をしております。あなたと神様の、私の関係はどうですかと問うてくださる愛を感謝しています。私たちを神に、そして立ち返らせ、神に近づかせてくださるんです。そして全てのことが共に働いて神の御業が前進するという、そして私たちがイエス様の姿に成長するという益としてくださいます。お祈りをいたします。天の父様、私たちは肉体と霊を与えられましたから、私たちに必要なパンを与えてくださることを感謝します。と同時に、私たちの霊、魂、心を養う命の御言葉、聖書の御言葉をくださって感謝です。これからもどうぞ主ご自身がくださる栄養のバランスがある食物を取りながら、心のためには毎日心の栄養の聖書の御言葉を味わって、この人生を豊かにしていくことができますように、今日来られた皆さんを祝福します。祝福してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。